はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、まめたけラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にあるまめたけコーヒーの古岡ひろたけがお送りします。はい、さあそういうことで、今日も始まりました。もうなんかあんまり喋ることがなくなっちゃってもう早速ゲストの方と多分また面白い話が聞けるんじゃないかなと思うんで、早速今日のゲストの方、ご紹介したいと思います。先週に引き続きこちらの方をお呼びしてます。田上晴彦さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、さあ前回のお話でね、タイニーハウス、結局タイニーハウスとフリッカーっていうのがどうなんだっていう話をなんか聞かなかったような気がするんですけど、まあでも一緒っていうことでいいんですかね。
そうですね、まあフリッカーはタイニーハウスっていうよりはちょっともうキャンピングトレーラー、ほぼキャンピングトレーラーに近いと思うんですけど、タイニーハウスっていうともうちょっと大きい感じなんで、まあ、決まりはないですけど、
まあでもなんかそんなもんだっていうことで大体いいですかね。なんかもうあんまりなんかそこは別にそんなに深くすること、ことじゃなかったかもしれないですけど、まあでもとにかくタイニーハウスの、ちょっとまあ触りみたいなことをちょっとお伺いした、まあたった30分だったんですけど、僕としてはかなり実りの多い30分だったかなとかって思って、その実りをなんか聞いてる皆さんにシェアできたかなって自分としてはちょっと割と思ってるんですけど、伝わってればいいなっていうふうに思ってます。はい、でそれが前回のお話だったんですけども、今回は、まあそのダイニングハウス、あと今そのお仕事として田上さんがやられてることをの、お話はまあとりあえず一旦置いといてっていうか、あとまあ田上さんに僕はまあ個人的になんか聞きたいなって思うのは、その今考えてることみたいな話になるのかなとかって思うんですけど、そのタイニーハウスを作るにあたって結局今そういう今材木とか自然にとかいうところとか、今なんでこういう生活をしてるかとかっていうところとかに多分つながってくるのかなとかって思うんですけど、やっぱ今そのタイニーハウスを作ってる、こういう生活をしてるっていうのが多分何かしらのこう理由があってこうなってるのかなとかって思うんですよね。なんか多分そこら辺の話をもしかしたら聞いたらもっと面白い話になっていくのかなとか、ちょっと漠然としすぎて何から聞いたらいいかなと思うんですけど、
そうですね、まあ作り始めたきっかけっていうのが、パートナーの千佳子さんと一緒に、九州で住むところをあちこち探して、サンバのバンで、1年間で7万キロぐらい走ったんですよ。
そうそう、最初サンバのバン乗ってます
よね。そうなんですよ、
で思い出しちゃった、
はい、だから一番最初、下郷に来たきっかけは、山国の方でとりあえず一回家を借りた時に、サンバで家を探しながら、たまたま豆竹さんの投稿で、下郷のなんかお祭りがあるっていうのを見て、
で、あ、そうですか。
で初めて、ここへ来て、豆竹さんに明日こういうお祭りがあるんですよっていうのを教えてもらって、で次の日行ったのが最初きっかけなんですよ。
本当ですか。全然知らなかった。本当に
そうですよ。だから下郷に住むことになった、一番最初のきっかけは豆竹さんです。
すごいびっくり。本当ですか。
はい、まあ、その本当お礼です。今更ながら、
すごいびっくり、またびっくりしちゃった。なんかあ、そうなんですね。それって何年ぐらい前の話ですか。
だからもう10年、
10年は経
って、あ、10年、11、2年。
そうですよね、それぐらいですよね。
はい、
へえ、その下郷の祭りっていうのはあれですか、
下野農協の
農協祭りってことですよね。そうですよね、
はい、ああ明日も農協祭りっていうのがあるんですよって言われて、
はい、
確かね、あの移住者のなんかこう移住とかそういうことを、
はい、
のなんか投稿がしてあったと思ったんですよ、
はい、
それを、
はい、
あの千佳子さんが見つけてくれて、で一回あの聞きに行ってみようって言ってここへ来たのが初めて。
その来てくれたことは正直覚えてないんですけど、はい、あでも何回、はい、あの来てくれた中の、はい、そのそういうことがきっかけで来てくれたっていうのとは全然思ってなかったんですけど、
そうですよね、
で、あのそれちょっとびっくりして、なんかちょっと何を言おうかちょっとうろたえてますけど、なんかはい、その下郷農協祭りに、
はい、
多分まあ我々とかその仲間内で出展するっていうことだった時としたら、
はい
はい、10年ちょっと前ぐらいにそういうことは確かにあったなとかって思うんですけど、
はいすね、
なるほどなるほど、はい、でその時にじゃあ農協祭りに、
うん
来られて
そうです
っていうのが、ちょっと最初だった、
はい最初、
はいはい、
だからあのなんだ移住のこういろいろ、うん、あの活動をしている、
うん、
あの人が明日は来るので、
うんうん、
あの祭りの方に来てもらったら紹介しますよって言われて、
うんうん、
であの横山さんとか紹介してもらったのが最初です、
はいはいはい、なるほど、いやーびっくりめちゃくちゃびっくりへえ、
はい、まあその、そうやってこう家を探しながら、
うんうん、
あのサンバで暮らしたりとかしてたんですけど、
ねうん、
で紹介してもらって、
うん、
で下郷に住むようになって、
はいはい、
で下郷の借家を借りて 、
はい、
住み始めたんですけど、ねうん、やっぱり千佳子さんがね
うん、
どうしても低周波音過敏っていうか、
はい、
低周波音がすると日中はねいろんな音があるからそんなに苦しくないんですけど夜になってくるとね周りの雑音が消えてくると低周波音とか音が音っていうかね振動がやっぱり、
はい、
苦しくなってきて、
で
実はもう下郷の家に住みながら、
うん、
夜11時ぐらいになるともうちょっと限界っていうので車で出て、
うんうん、
で阿蘇の山の方に行ったりとか、でまた朝になったら帰ってくるっていう、そんな暮らしをねずっとしてたんですよ、
うんうんうん、
でそうやってしてる時にサンバーだとやっぱりしんどくて、でたまたま中津の車屋さんに置いてあったエリバっていう、
はいはい、
ヨーロッパ製のトレーラーが、はい、使われて、まあずっと置いてあったのを見つけて、はい、で交渉したら、
うん、
譲ってくれるっていうことで、で上垣自動車さんなんですけど、
ねはいはい、
そこで譲ってもらうことになって、
はい、
でエリバを今度牽引しながら、
うん、
しばらく生活することになった
ん
です、
うんうんうん、
でも 1年ぐらい使いながらいろいろ夜中走ったりとかいろいろまた家探しに行ったりとかしてたんですけど、ビニールでできた中は全部ビニールなビニールクロス、
はいはい、
外はアルミで、
うん、
だからこう気密性はいいんですけど、
うん、
もう結露してすごかったんですよ。壁ちょっとねキャンプに行くぐらいならいいんですけど、
うんうんうん、
冬場とかはもう普通に生活しようと思うと壁中も結露だらけで、壁に吸水のマットを張ったりとかね、
はいは
い、いろいろしたんですけどね、まあ湿度がすごくなって、
うん、
でそれに伴ってカビが出てきて、
はいはい、
やっぱりね常に使うにはやっぱりちょっと無理っていうふうに思うようになってきて、
うん、
でたまたまバイクを乗せるトレーラーのシャーシがあったんで、
うんうんうんうん、
でそれを購入して、
うん、
でまあこれぐらいならもしかして自分で作れるかなと思って作ったのが最初
なるほど。へ
え、はい、避難用に作ったトレーラーが最初
です、ね、やっぱこうなんでそう作ったかとかっていう流れがしっかりあって、
はいはい、
まあ結局今に つながってるっていう感じなんでしょうけど、はい、最初に作ったきっかけっていうのがそれだったっていうことなんですね。はいはい、うん、
下郷の借家 の家の前で、
はい、
あの作ったんですけどね。
そうですよね、なんかそん なんか印象がありますよ、はい、なんかそう言われてみれば、はい、
それを最初あそこで新宅のところ
で、はいはいはい、
あのトイレに貼らさせてもらってたんですよ。こんなん作りましたっていうのを、
うんうんうん、
で そしたらたまたまそれを見てくれたあのカカオ研究所っていうチョコレートショップの奥さんがこれがいいって言ってくれて、はいはい、で最初の仕事がそれから
始まった。最初はじゃあそのあそこのカカオ研究所、飯塚でしたっけ、
はいはい、
飯塚の、はい、カカオ研究所に納品したのが最初、
はいはい、最初です。
あ
れもあの下郷の借家の家の前で作ったんですよ。
あれはちょっとまた結構大きく、はい、大きいサイズじゃないですか。
大きかった
です
ね、
うん、
はい、
でそこからあこれを作っていこうというふうに、
はい、そうです、はい、
行こうかなっていう風になったってことなんですね。はいはい、そうですね。なるほど、そういういきさつだったかっていう。はい、でそれを、作る場所が、まあ、最初は下郷のあそこの借家の前で作ってたけど、うん、まあね、いろいろ手狭になったりとか、
はい、
いろんな多分事情で、
はい、
薄られましたよね。はい、うん、
そうです
ね。で、まあ、もっとやっぱり大きいところがやっぱ必要だとかいうこともあったと思うんですよね。
うん、そうですね、やっぱり。やっぱりちょっとあの仕事するにはあの限界があったんで、
そうですよね、
はい、まあ、あの、うん、それで今の場所は紹介してもら
って、その最初のきっかけとしてはそのあのオリバってやつは、
はい、エリバ、
あ、エリバか、
はい、
エリバってやつは、
はい、
結局その結露もすごいし、はい、あのビニール製だったりとかするから、はいはい、ね、あのそういうジャーツじゃなくて木で作ったらどうなんだろうっていうところにちょっとこう、
はいはい、
こうひらめいたみたいなことですよね。
は
い、
そうですね、トレーラー自体が、
うん、
昔自分の父親がですね、ジープ乗ってたんですけど、
うんうん、
ジープ乗ってて、ある日あの軽トラの後ろをこう切って、
はい、
でそれにこう溶接をしてね、なんかジープにつなげるようにして、
はい、あ
でそれを乗って帰ってきてなんかナンバーもついてなくて
ね、はいはいはい、
まあ、その頃はあんまりナンバーとかうるさく言わなかったんですけど、
うんうん、
でもうそれを引いて帰ってきてから、うん、それを引いて走って親父にそのトレーラー引っ張ってもらって走ってもらうのが結構面白くて、でトレーラーそれでまあ車、ちょっと運転させてもらったりとかね、うんうん、トレーラーに対してはこう面白いなっていう、こういいなっていうのがずっとあったんです
よ。やっぱその原体験があったから、やっぱり引っ張るとか、そう車の後ろにつなげて走るとかっていうことに全くその抵抗がないっていうか、はい、すんなり入っていけたみたいなことはあるんですよね、多分ね、
うん、たまたま本当に遠目に見て、あ、トレーラーが置いてあると思って、それはいいなと思ったのは、まあ、トレーラーをね知ってたから、
うん、
はい、
多分昔はそういうなんか割とこう自由にいろんなことができてたみたいな、
はい、
まあちょっとこう、まあ、ここら辺もそうですけど、はい、ここら辺もそうってあんまり言っていいのかなんか分かんないけど、はい、やっぱちょっとナンバーついてないやつを乗るとか、はい、ね、あ、それこそなんか軽トラの後ろをいじるとかいうことは割とこうやってたりとか、うん、微妙にやってた、今はダメですよ、はい、そういうのやったらね、はい、でもそういうことがあって、はい、でそれもやっぱり今につながってる話ですよね、でもね、
うん、そうですね、
うん、
今考えると、
へ、
うん、ある日乗ってこなくなったんで、
うん、
今考えると多分捕まったかなしたんだと思うんですけど、ね、
なるほどなるほど、はい、で、あ、一応念のため言っときますけど、はい、いわゆるそのフリッカとか、
はい、
ああいうやつもちゃんとナンバーは、
はい、いります。
いりますよね。
はい、
あれは、やっぱいろいろ決まりがあって、はい、ナンバーがついてたりとか、
はい、
あとその、ブレーキとか、
はい、
ウィンカーとかそういう、ね、
はい、
はい、反射鏡とかも絶対ついてなきゃいけないっていうのがあって、はい、それはしっかり全部装備としてありますからね。
はいはい、 ちゃんとした車両法っていう括りの中で、うん、規定通り の, 車両を使って、
うん、
で規定通りのサイズとかいろんなこう決まりがいっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、そういうふうな申請書類も分厚い書類を出して、
うん、
構造計算とかいろんなこう、
うん、
重量バランスとかいろんなものを出して、で初めて許可がもらえて作って車検を受けて走れるようになるんですよ、ね、
うん、
最初はだから九州 の, 福岡に陸運局 の,、
はい、
本局があって、
はいはい、
そこにね1年以上通いましたね。
もうやっぱこれどうか、いやそれはダメですとか、もうこう行ったり来たりするわけですか、はい、
でトレーラー作りたいんですけど、
うん、
そうなんです、うん、車を1台作るのと一緒で、
うん、
そのタイヤをつけたそのベアリングはどんなベアリングかとか、はい、ブレーキパッドはどんな性もので、うん、どういう、こう強度があるかとか全部証明書がいるんですよね。部品部品全部の証明書がいって、
うんうん、
まあ、それをヨーロッパで一番有名なメーカーの車種をうちは使ってるんで、
うんうんうん、
まあ、そのメーカーからそういう書類はいろいろ言えばもらえるのがあるから、まあ、それを全部こう積み重ねていって、もう分厚い書類を出して許可が、い
やーやっぱそれぐらい大変なんですよね、はい、なんか証明っていうかそういう検査とかもしっかり受けなきゃいけないからっていうのもね、はい、それも込みの値段ですからね、また値段は違いますけどなんか
そうですね、
うんうんうん、それ考えたらやっぱそれは結構面倒でしょ。だってい
や本当にね、最初はもうね、まあ、なんとかなるかなっては思ってたんですけど、
うん、
建築の建築申請する時の書類もたくさんいるんですけど、ビル建てようとか思うと、もうすごい構造計算の書類もいりますけど、うん、まあそこまでは大した書類ではないと思うんですけど、
ね、うん、
でも個人でやるには結構なボリュームなので、全くこう車の世界とかその車の強度の計算とかね、
うんうん、
そういうのは今までやったことがなかったから、
うんうんうんうん、
陸運局の担当者のところに本当、うん、何週何回も通ってもう1年半ぐらい本当最初トレーラーとしてナンバーをもらうまでに、ね、
うん、
かかりましたね。
その、その陸運局の担当の人も初めてのことだったから、
はいはい、そうですね、
なかなかちょっとどうやって GO を出そうとか、
はい、
これは OK これは OK じゃないとかっていうのもなんか難しかったんじゃないですか、はい、多分、うん、
だから九州の陸運局でもトレーラーの組み立て申請ってほとんどやったことがなかったから、
うん、あ、やっぱり、うん、
だから最初はね、いや、まあ、一応方法としてはできますけど、
うん、
でも簡単ではないですよって言われて、
うんうん、
でまあ半分断られる
調子で、いやもうそう面倒くさいこと持ってくんねみたいなのが半分入ってたんでしょうね、多分ね、
そうですね、
うん、
でまあ本当に難しい、
うん、
やってみて難しいのは分かったんですけどね、
うんうん、
でもまあ申請書類は組み立てまたは試作者っていう、
うん、
書類を出すんですよ、
はい、
で組み立てまたは試作者っていうのは、試作者っていうのはトヨタが車を作るときに、
はい、
新しいこうモデルを作るとかっていう時に、まず試作を作るんですよね、はいはい、
うん、
でその試作を公道を走らせるために、
うん、
まあ、許可を取るための最初の申請書をトヨタが作ったりする、
うん、
だから組み立てその試作者の申請書って車のメーカーが作るようなものなんですよ、
うんうん、
だからもうね、ものすごく人手もかけて、
うん、
データもあって、
うん、
もちろんエンジンとかいろんなこう部品がね、もう膨大な量があるんで、うん、それに比べればトレーラーは少ないですけど、
まあ、そうですよね、
でもそれなりにやっぱり公道を走らせる車としてのいろんなこう証明書がいるんで、まあ、それを全部ね一枚一枚作って持っていって、これダメこれが OK っていうので
も、それなんかインターネットでやり取りできるもんじゃないんですね、そういう
書類知識があればね、電話で聞いたりとか、書類これはこういうのを用意してくださいって言われたら、あ、分かりましたって出せるか分かんないですけど、全然知識がないから、行って
直接聞いてみたいな、
書き方とかいろんなもの全部聞きながら、
ね、いやー大変、 それをでもよくやりましたよね。まあ最初がすごい大変だったかもしれない、はい、あとはもうこうやってやればいいっていうのは多分できてきたんだろうけど、はい、最初はやっぱすごい大変だったでしょう ね、 ね、
だからその組み立て申請書のまあこれで OK ですよっていう局の判子をしてもらったあの書類はもうこれすごく大事なもんなんで、
うん、
まあ、現場に持っていくときはコピーでいいので、これはもう大切に保管してくださいねって言われるような、まあ担当者の人もね本当に最初通ったときは良かったですねっていう、
やっぱもう2人で作り上げたみたいな感じなんじゃないですか、なんか俺も一緒になんかタイニーハウス一緒に作ったよみたいぐらいな気持ちになったんじゃないですか、感慨深いみたいな、
本当最初ね許可取れて走ったときはね面白かったですね。
そうでしょうね、はい、そこまで手をかけてやったものだったらね、はい、もうちゃちゃっと作ったやつじゃないっていうのも本当に改めてもう一回言った方がいいですよね、はい、なんかね
いやだからね、そのシャーシ自体の強度とか、うん、ヨーロッパで一番古いようなこうトレーラー、一番大きいトレーラーメーカー の、
うん、
アルコっていうメーカーのシャーシなんですけど、うん、本当によくできてるなっていうのをあそこまで調べると本当によくわかるんですよ。本当によく考えられてて、材質もすごくよく、いいものを作られていて、軽くて強度がある、それも無駄に強度があるんじゃなくて、もうギリギリの本当に軽さで持たせられるような作りがしてあって、それはね本当いろんな部品 の、 構造もいろいろ調べていくと本当によくできたシャーシだなっていうのはよく分かった。
うん、そうやっぱりいろいろすごく考えられてる、はい、そのギリギリまで、
はい、
削ってみたいなことじゃないですか、
はい
は
い、
でそれのすごいよくできたシャーシに、はい、この上に作るのも、
はい、
まあ、それなりやっぱりしっかり考えたやつを作りたいなっていう思い、今度はこうつながってくるわけじゃないですか。なんかだから素材にもこだわろうとか、モグで作るにしてもこういう部分はこういう風にしたいなとかっていうのはやっぱどんどんこう湧いてくるんじゃないですか。なんか
そうですね、だから最初は、うん、そういう最初はバイク用のトレーラーを中古で買って、
うんうん、
それを改造して上に荷物として最初のトレーラーを乗せてたんですね、
うんうん、
車検の時は上のものを下ろして下のシャーシだけ車検に行くんですけど、
うん、
そうやりながら本当にキャンピングカー用のいいシャーシが欲しいなと思ってずっと探していって、
うん、
でキャンピングカー用のシャーシっていうのはそのアルコ社っていうのが作ってるけど、
うん、
日本では手に入らなかったんですよ。でもうどう探しても見つからなくて、で下郷の大工 の、 ハミさんに、
はいはい、
の、妹さんかな、
うん、
がイギリスに住んでらっしゃって、はいはいはい、でそのイギリスに住んでる妹さんにイギリスのアルコにシャーシが欲しいんだけどっていうのをちょっと聞いてもらえないですかって言ってでイギリスのアルコに話をしてもらったんですよ、
はいはい、
でイギリスのアルコさんから日本には日本の代理店があるからそこから買ってくれっていう返事が来たんですね。イギリスのアルコからドイツの本社のアルコに話が行って、
はいはいはい、
でドイツのアルコから日本の代理店を通して買ってくれって言われたんですよ、
うん、
であこれなら買えると思って、うん、日本の代理店に話をしたら、
うん、
シャーシ自体はもう取り寄せたことがないって言われて、
じゃあ何の代理店なんですか。誰の代理シャーシ、まあ、
ブレーキの部品とかね。
あ、部品の代理店、
まあ、全部の代理店なんですけど、
うん、
シャーシが欲しいっていう人は今までいなかったから。
なるほど。
で、まあ、そこの会社商社 の、 社長とか話しながら、
うん、
トレーラーシャーシ自体が欲しいって言って、
うん、
で、まあ、あるこの会社とやり取りをしてもらって、こういう書類出してもらったら買えると思うって言われて、うん、で僕なりにいろいろ情報、
うん、
こういうものが欲しいっていうのを書いてアルコの方に送ってもらって、
うん、
そしたらアルコからそんな重量で、
うん、
そのトレーラーは作るのは不可能だから、
うん、
販売できませんって言われたんですよ。でもまあ僕もいろいろ計算したりとかしてみて、うん、多分できると思うんだけどっていうので まあ、何回かやり取りして、粘ったわけですね、うん、で、まあ、あの初めて譲ってもらう、あの売ってもらえることになって、
うん、
で、まあ、届いて、で、まあ、その申請をして、あの最初の1台目が完成して、
うん、
で、あの作れました。で、まあ、次からはこういうのシャーシが欲しいですって言ったら、うん、あの分かりましたっていうことで、あの次からあの売ってもらえることになったんですけどね。
へー、うん、それじゃあいちいちそう直で送ってもらってるってことなんですか。
だからあのそうです。だから
日本に例えば常備してるわけじゃなくて、
ないです。あ、日本の商社も今までシャーシ取ったことがなかったから、うん、本当にテストで、あの試作で何台か、うん、注文して送ってもらう、
うん、
で、まあ大きいメーカーなんでね、
うんうん、
1台1台買うのは無理だから、
うんうん、
次からはもう10台単位でないと買えない、
うん、だ
から在庫とかね、
うん、
仕入れるのにもすごく費用がいるんですけど。
そうですよね。え、じゃあ10台単位で買う、
10台単位でシャーシを買わないといけないんです。
買った
んですか。だから何種類かあったら、
うん、
10台10台10台とか、30台分とかになるんですよ。
そうですよね。
だからそれをね、いつ売れるかわからないからあの置いとかないといけないでしょ。
うんうんうん。
そういうこう、あの
場所が必要。
はい。
え、じゃあ、いくつかの種類のシャーシがあるってことですか。
はい、そうですね。
あのもうその場所に、うん、工房に、
はい、それは、うん、まあ大量に取れんからね、何年かに1回こう取って、
うん
うん、取っていかないといけない。
え、じゃあごめんなさい、もうだいぶ作って納車したっていうことですよね、はい、じゃあね、
もうね、結構述べで言えばあの結構頑張って作りましたけど、
うん、
でもね、その大きいメーカーからしたらね、年間何百台とか、
あ、
そんなの全然そんなにいかないんで。
でもね、
ちょうど去年が 10周年、今年11年目なんで、まあ、あの何十台か、
何十台か、
はい、
ですよね、
はい、
すごい。なんかもうあのほら、さっきじゃねえ、あの最初の回の時に最初の方に話したの、はい、ジャパンの話、
はい、
なんかいやもうそんなことないですって言ったけど、全然グローバルな感じにもうすでになって、まああとはもう、
いやいやいや、
その仕入れた、
はい、
ドイツから仕入れたやつを今度逆にその海外に販売するところまで行ったら本当にジャパンって感じですよね。タイニーハウスジャパンって感じですよね。
本当はね、そうしたいんですよね。
うん、
今のフリッカ の、
うん、
トレードマークが犬のマークがつけてあるんですけど、
はいはいはい、
うちで飼ってた犬が、
うん、
まあ、最初にその行った先のトレーラーで亡くなってしまって、で、まあ、そのこの名前をつけてこう、ボンボン号ってよく言ってるんですけど、うん、ボンボンっていう名前をつけてた犬は、ね、
うん、
僕の不注意っていうか、まあ、うん、でなく、トレーラーの中からなんか飛び降りてしまって、でなくしてしまったんですよ。だから、ボンボン号を、世界中走らせてあげたいなっていうのが今もすごくこうあって、なんとかね、本当にドイツのアルコシャーシの、親元のところとかね、ヨーロッパを走りたいなっていうのは今でも、それはいや、なるべく早くやりたいなと思って。
でもなんかちょっとなんて言ったらいいかな、なんかもったいないっていう言い方したら合ってるのかどうかわからないですけど、うん、もうそこまでいろんなことが詰まってていろんな思いがあるわけじゃないですか、うん、なんか、だからそれをいやなんか今のこの規模でやってるのはちょっとなんかもうちょっと大きくしてもうちょっと世界になんか行けたらいいのにって、同じような思いがある人に声かけて一緒に作ろうよとかつってって、うん、もっともっと広げていくっていうところまでは、うん、でもやっぱそれをやろうとするとそれはそれで大変ですもんね。だってね、
ねえ、まあでも、うん、僕たちもね、そのいつまでこう自分たちが体使って作れるかっていうのもあるし、
うんうん、
まあせっかくね、こう申請書類とかいろんなことがこうベースができたんで、
うんうんうん、
誰かね、こうみんなで作れるようになれば、
うん、
いい仕事にもなるだろうし、
そうですよね、
地域の産業になればいいなと思うんですけど、
いや本当で その地域のこういう材料を使ってとか、はいはい、ね、で人も、はい、使ってっていうか人にも、ねはい、働いてもらってとか、はい、できたらそれはそれすごい、は
い、いいなと思うんですけど、
ね、素晴らしいことにつながっていきますよね、
はい、なかなかね自分たちがそういうふうになんかそこまでなかなかできないんで、最初のウェブサイトの話とかも含めて、なんかアドバイスをいただいたりとか、こういうふうにしたらいいよとかね、なんかいろいろこうあの協力あのしていただけるとあの嬉しいなって思うんですけど、なかなかね自分たちから言えなくて、
まあ大きくするとすごい大変な部分もやっぱりあると思うんだけど、はいはい、でもやっぱもうここまでいろいろもうある程度そのもう土台みたいな部分がもうできたから、それこそあの写真がね、はい、あるわけで、はい、その上に乗っけるところの部分はもういろんな方がこう関わっていって、はいはい、だからもうあとはもう田上さんとその西山さんはそこに乗っかるっていう感じのイメージの、はいはい、まあ、会社みたいな感じにして、はいはい、でもうあのやってもらうみたいな、はい、で、ね、自由な時間を作って、うん、もう自分で作ったやつでドイツに行って、はい、そのドイツでこう走って、はい、ね、宣伝するみたいな感じとか、
ね、
というところまで行けたら、なんかまあ本当人事だからこんなこと言ったりとかするけど、はい、でもそんなんか夢がありますよね、なんかね、はい、すっごい
本当こうやりたいなって言ってたのは、日本からねウラジオストックまでフェリーがあるんですよ、
うんうんうん、
プサン経由でウラジオストックまで行けるフェリー、うん、それにこうトレーラーと車で渡って、
うん、
でロシアをずっと陸路を走って、
はいはい、
でヨーロッパまで行きたい、
へ
え、僕らがね実際できるかどうか分かんないんで、うん、誰か行きたい人に行ってもらうとか、
う
ん、そんな
もんそうですよね、それを走破してる、
はい、
映像とかを撮ってまたそれこそなんかインスタにこうずっと上げていってもらってとかってね、うん、はい、したら
ぜひやりたいです、
ね、まあなんていうんですかね、ただ見た目 の, その宣伝にもなるんだけど、はい、それを走破したっていう耐久性の宣伝にもなったりとかするわけで、なんかもう全てにおいてただもうそこを全部渡ったんだよみたいな、はい、ね、大陸全部横断したんだよとかってなるとね、
はい、やってみたいなって思います、
うん、すっごい夢は広がりますね、なんかね、うん、はい、あんなちっちゃいって、俺すごいそういう言い方ばっかりするけど、ちっちゃいところ、はい、ちっちゃいね、引っ張るあれを、はい、なんか大きなすごい夢があるって、なんかいいですね、はい、ちっちゃいところから大きい夢があるっていうのがね、
はい、うん、やりたいなと思いますけどね、
うんうんうんうん、なんかどうにかしてそういう方面に行けたら、はい、そしたらどうなんですかね、やっぱその田上さんと西山さんがそうやって、はい、移動していくことは、はい、西山さん自体が大丈夫ですよね、それはね、
まあ大変だと思いますけど、まあでもなんかそういうこう、ね、目標があればいいですよね、
まあわかんない、そうやっぱり いろんなタイプの人がいて、はい、やっぱ移動していく方が、
はい、
なんかやっぱ楽にいられるとかっていう人ももしかしたらいるかもしれないし、
そうですね、
うん、なんかそういう人のなんていうのかな、応援にもなるっていうか、
うんうん、
こういうことでもいいんだよとかっていうことも言えるかもしれないし、
そうですね、
うん、
まあ、本当に今僕らが作ってるトレーラーって結構そういうこう今の化学物質とかの過敏 の,、うん、被害者の人とか、はい、そういう患者の人とかいろんな人がシェルターとして使いたいとか、うん、いろいろこう、そういうこう要望 の, お話もたくさんあったりして、いろんなところに持って行って見てもらったりとか、
そうですよ、ね、
体験してもらうっていうことも少しずつやったりとかしてるんですけどね、
そうですよね、なんか、はい、これだったら私大丈夫かもっていう人が、
はいはい、
もう多分たくさんいるかも、うん、まあたくさんっていうか、はい、そういう人も多分絶対いるはずだから、そうですね、はい、そういう人に向けての、
はい、
そのね宣伝っていうか、
はい、
っていうのもなんかあってもいいかもしれないですよね、
はい、そうですね、 うん、何かしらこう、そこの中にいてここならあの体が楽にいられるとかね、
うんうん、
体感してもらえればいいなって思
う。あ、そういうことも、はい、されてると。
はい。まあ、あの、いろいろこう CS って化学物質過敏症の会が日本中あちこちにあって、うんうん、
はいはい、
そういうところの、 あの会の方に呼んでいただいて、そこの会員の方に見てもらうとか、
なるほど
そういうこともいろいろやってますね。
ちょっと話戻って、はい、例えばその話戻るのかな、例えばフリッカの中に、はい、まあ、基本は木で作って窓、はい、ガラスの部分とかあると思いますけど、
はい、
防水の話とかもあったじゃないですか、はいはい、で防水をしっかりするとしたら、うん、やっぱ、なんていうんですか、コーキングみたいなやつ、
塗料とか、はい、
やっぱそういうのも結構いっぱい使うわけじゃないですか、はい、でもそれもやっぱり結構気にされて作るってことですもんね、
はいはい、
うん、
だから僕らはなるべくこう接着剤とかも、はいはい、揮発のない、
うん、
接着剤を使うとか、
うんうん、
塗料なんかにしても、硬化した後、揮発性物質が少ないものとか、
うんうん
うん、まあ、あとはベニヤとかそういう合板関係の、はいはい、ホルマルデヒドとか使ってないもの、
うん、
まあ、ベニヤは一切使わないんで、
うん、
木だけなんで、
うんうん、
まあ、そういうので、そういう花瓶の方でも、比較的安心して使えるようなものっていうのは、使うようにしてます。まあ、一切使わないっていう風な話になると結構大変なんですけど、
でしょうね、うんうん、でも 100% は無理だけど、うん、なるべくそういう風にして作ってますよっていうことで、はい、いやそれはやっぱ、うん、それで十分じゃないかなとかって、うん、まあ、十分じゃない人ももしかしているかもしれないけど、うん、はい、でもそういう思いで作ってますっていうことはね、はい、
そうですね、
うん、全然大きいなとかって思いますけどね、
はい、
うん、
結構過敏症の人たちの中で材木がダメなんですっていう人結構いるんですよ。まあ、杉の木の匂いとかって結構切ったばっかりとかは、はいはい、防虫成分が強かったりするから、はいはい、やっぱり自然のものでもすごくこう木はダメなんですっていう人結構いるんですね。だけど、まあ、そういう方でも実際にその何年か経ったトレーラーの中に入ってもらうと、ここは大丈夫ですって言ってもらったりするんで、ダメかもしれないですけど一度と体感してもらうとかっていう風なねこともしてもらえるといいなと、
うんうんうん、なんかそうですね、やっぱ体感してもらうっていうところがやっぱポイントなのかなって思いますよね、うん、そうですね、はい、あれやこれやっていう説明はもちろんあるんだけど、うん、細かいところの話とか、
はい、
うん、あるけども、でもやっぱり実際、
うん、
来て触って入ってみてっていうやつですよね、はい、やっぱそこに戻るっていうか、はい、
ね、
うん
うん、
そこを気をつけて作ってますよっていうところも、うん、なんか改めてそれも感じてもらうっていうこともね、
うん
うん、
うん、そうですね。だから自分たちの中では本当仕事としてさせてもらってるんですけど、
うん、
なんか仕事ですけど、なんか環境活動みたいな、自分たち社会貢献でもあるような感覚もあって、
うんうん、
まあ、もともとのね、その、そういうただ単にレジャーとして使う、
うん、
普段から楽しんで使うっていう意味でも、
うんうん、
やっぱり平和な時代でないとこう使えないもんじゃないですか。のんびり遊びに行ったりとか、はい、余暇を楽しんだりとか、うん、だからそういう意味でもそういう平和な世の中であってほしいなっていうのも普段からあるので、
それもありますもんね、はい、本当平和っていう部分とね、
はいはい、そういう風な時代であってほしいなって思ってもいます。
なんかもういろんなことがやっぱなんだろう、やっぱこうあの中にやっぱいろんなものが詰まってる、田上さんの、田上さんたちのいろんな思いが詰まっ ってるあのね、なんだなってすっごい思いますよ、うん、やっぱり、うん、
まあね、あの本当あのいろいろ作り始めると、
うん、
あの自分僕大工としてこうやってきたりして、
うん、
あの自分の中でも、ね、やっぱりこうあのまあこれはこれぐらいで仕方ないかなとか、
うん、
まあまあいいかなとかあの妥協があったりとかするんですけど、
はい、
ちかこさんがだ
い
たい完成間近になると、はい、あのいろいろこうチェックをしてくれるんですけどね、うん、もうやめてほしいっていうぐらいこうダメ出しをしてくれるんですよ。あのトレーラーの中あの黄ダメなところマスキングテープ貼ってもらうんですけどね、
あほうほうほう、
トレーラーの中も真っ黄色になるぐらいこう貼ってもらったりするんですよ。でみんなに対してここは直してくださいとかっていうのを言わないといけないから、
うんうん
う
ん、
あのもう結構嫌がられる仕事なんですけどね。
なるほど。
あのやっぱりお客さんの立場に立って、
うん、
あのこれはダメでしょうとかこれがプロの仕事っていう風な目線で、うん、あの言ってくれるからそれを全部みんなでこう必死こいて直して、
うん、
OK が出るようなものを作ろうっていうので、うん、あのすごく重要な仕事をいつもしてもらってて、
そうなんですね、
はい、
いや西山さんは正直何をしてるのかなって思ってたんですけど、ね、すっごい重要な仕事を、
はい、
実は
基本あのその前回の時に話したそのフランク・ロイド・ライトさん の、うん、あの建築あの建物を建てていく中で、
うん、
少しでも気に入らないとことか許せないっていうところがあったらもう今すぐにもうこの現場から出ていけって容赦なく言うんですよ。でダメなところは全て全部やり直し、
うんうん、
もうあの一切容赦なくダメっていう人だったんですね、うん、だから僕はねそれがなかなかできないんで、
うんうんうんうん、
すごく大事な仕事をしてもらってます。
フランク・チカコライド、
はいそうですね
身近にいるっていうことですね、はいはい、じゃあね
もうあの本当容赦ないです。
へえ、はい、
でもね本当だから完成した時にはあの、まあ、本当に安心して、
うん、
多分あのお客さんは、うんうん、あの見てもらえる使ってもらえると
思います。すごい素晴らしいです。やっぱそこにもつながってくるんですよ、はい、フランク・ロイド・ライトにつながってくる最終的に西山千佳子っていう人が出てくるんですね、はい
うん、そうなんですよ、まあ、だからもともとね作るきっかけになったのも、
うんうん、
ここには住めない、
うん、
どうしようっていうところからトレーラーが始まったりしたから、うん
はいはい、
まあそこから始まったし、でフリッカー自体も走るならもう少しこう曲線があった方がいいんじゃないのっていうこう、あんまり四角いのは空気抵抗とか考えても、
はいはい、
もう少し R があった方がいいんじゃないのっていう風な課題をもらって、木でね R を作るってものすごい大変なんですよ、はい、だからこうずっと渋って考えて考えてして、そんな中でこうフリッカーができたりしたんで、
うん、
まあね、まあ、社長です、
うん、はい、なんか聞いてたらそうかなって思います、はい、いやでもそこまで徹底した品質管理と厳しい目があって、
はいはいはい、
ようやく、まあ、お客様の手に渡る、
はいはい、
で大満足してもらえるっていうところにつながっていって、
はいは
い、また次の仕事につながるっていうことなわけじゃないですか、
はい、
だからやっぱ社長がいて、
はい
ね、社長にこう鞭打たれて、はい、みたいな構図ですか、
は
い、
そうです
いやでもその最初に作ったやっぱきっかけから、
はい、
でも今のその、作って納品してるっていうところの、はい、もうだけを考えてもやっぱぐるりとしてるっていうのを、はい、そのフリッカーの形みたいなことなんですかね、なんかこうぐるっと曲線で、
ね、
うまくまとまった感じじゃないですか、うん、だって、
うんまあ、ね結局なんか 自然にこうそういう風な形になってきて、うん、まあ、あとはね本当に自分たちではできないこうそういう営業のこととか、
うんうん、
これも今後の展開とかね、
うんうん、
なんか僕たち自分たちのものっていう感覚はそんなにないんで、
うん、
本当にこう地域でいいなんかこうものに、うん、として使って、
うん、
ね、みんなでこうみんなでこう、うん、使ってもらいたいという
か、なるほど、
そう思うんですけど、
いや正直ね、はい、僕も、ここまでゆっくりその戸上さんと話しすることって多分なか、はい、今までなかったと思うんですけど、はい、誤解されてる、正直な話で言うと、はい、誤解されてる方が多分多いんじゃないかなとかって思うんですよね、はい、戸上さんと西山さんの思いがしっかり伝わってないかったかもしれないから、
はい、
がもうもうフリッカーの信者みたいなことになって、はい、言いますけど、なんかやっぱこれちゃんと、はい、このラジオなりなんか聞いていただいて、
はい、
こういう思いで作ってると、
はいはい、
だから今言われたみたいに、はい、自分たちのただけ、うん、まあ利益だけのことでやってるわけじゃないと、
はい、
いろんなことを考えて、
はい、
だからぜひどうぞ使ってくださいという思いでもあるよっていうこととかも、はいはい、あるんだから、
はい、
ね、ちょっとそういう悪いっていうか、はい、違う方向でか理解している人はもしかしたらいるかもしれないっていうふうに思うんで、はい、声を大にして言いたいんですけど、はい、そういうことじゃなく、
はい、
フリッカーはみんなのものですと、
はいは
い、いうことなのかなってちょっと思ったりとかしました、はいはい、なんであの中にフリッカーの室内の中に、はい、多分みんな詰まってるものがまだ見えてないかもしれないんで、うん、それをこう扉を開けて、
はい、
中に入ってみたらこういろんなものが見える、
は
い、田上さんとか西山さんとか、はい、タイニーハウスジャパンの思いが中に詰まってるんだ、それ見に来てくださいみたいな、
はい
はい、俺そんな感じなのかなってちょっと思ったりとかしましたので、
はい、
これやっぱまた告知みたいな感じになりますけど、はい、やっぱ、今度ね、
はい、
まあ、身近な例で言うと、
はい、
11月3日に今度、はい、山並みフェスに、ね、
はい、
出展、上地さんと一緒に出展されるので、はい、その時にぜひ見に来ていただきたい、
はい、
っていう感じですね、
はい、
うん、とか、まあ、前回のまた、はい、あれになりますけど、はい、インスタグラム、はい、タイニーハウスジャパンで、
はい、インスタグラム、タイニーハウスジャパンで、
タイニーハウスジャパンのインスタグラムを見ていただいたら、はい、やっぱ、はい、ちょっと入り口みたいなところが見えると思うので、はいはい、それをクリックしていただいて、
はいはい、
今どこ走って、ね、はい、北海道の方がどこ走ってるとかっていうのを見るのもいいでしょうし、
はいはいはい、
うん、
こういうふうにウェブサイトこうしたらいいですよとか、
うんうん、
なんかそんなのもね、いろいろ教えてもらえると
嬉しいですよ。そうですよね、
はい、
うんうん、まあ、今後 の、 そのタイニーハウスジャパンどういう風になっていくか、こういう風になってもいったらいいんじゃないのとか、我々ちょっと手を出したい、一緒に やりたいんだけどみたいな協賛企業みたいな人とか、
ね、なんか嬉しいですね、
いう風に輪が広がっていったらいいなって。本当にタイニーハウスジャパンが世界にこう飛び出していくみたいな絵がこうなんかちょっとこう想像してそういう感じになったらなんかすごい嬉しいなって、はい、ちょっとなんか俺も関わってるんですけどって言えるような気がするんで、
はい、一番最初にお世話になって、
いやもう本当それがなんかびっくりしたけど、でも本当になんかそうやってここでもつながっていってる、
はい、
あんまり僕はあんまなんていうんですか、正直世界とつながってる感ってないんですよ、コーヒー屋やってるけど、いやいや、コーヒーって結局割と世界とつながってる話なんですけど、はい、でもなんか僕のところなんかそんなにコーヒー豆はもちろん輸入して、ね、海外のものだからっていう感じだけど、
はいはい、
そんなにここだけで動いてる部分って結構あるんで、じゃなくてこうやって世界とつながりたい、つながっていきたいって思ってる方とこうやってつながれたって、改めてつながれたっていうのは、はい、なんかもう今日はまたいい時間になったなって思います。ありがとうございました。なんかすごい個人的にはすごい良かった。
いやいや、
そのこの感じがなんか、はい、聞いて皆さんに、ね、伝わったらいいなって、はい、本当改めて思いました、
はい、
今日のゲストは、田上春彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、はいはい、
あ、そうで、 次回のゲストの方何人か挙げてもらってます、はいはい、ね、さっき、教えてもらいましたけど、この一番上に書かれてる方が、はい、一番のおすすめで、
あ、はい、すごくいい方です、
うんうん、
皆さんお世話になられてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、
うそう、僕は、まあ、もしかしたらお会いしたことあるかもしれないですけど、はい、ちょっと顔と名前が一致しないんで、はい、ちょっと興味ありますっていう方、はい、まあ、この方が第一候補で、はい、あとは、まあ、もう一番今近いところにいる方、はいは
い、普段からいろいろお世話になってる
方 が、が第二候補で、はい、あとは、またそれにまた近い感じで、はい、普段からいつも近くにいる方、はい、まあでもお三方ともやっぱ関係性がすごくある方ですよね、
はい、お世話になってます、
うん、
はい、
なのでどの方が来てもちょっと面白いかなとかって思うんで、はい、またちょっとこれ相談して、
はい
はい、次回のゲストの方、はい、いただきましょう、はい、改めまして花上さん今日は本当にありがとうございました。はい、では今日はこの辺りにしたいと思います。ありがとうございました。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。